慈しみ深い天の父なる神様、春の素晴らしい日々の中で週の始まりに私たちは集まっています。私たちの捧げる賛美をあなたは喜んでくださり、私たちの捧げる祈りに耳を傾けてくださる細やかでまた大きなお方であることを今朝も告白します。先週一週間、あなたは一人一人に寄り添い、御声をかけ、これが道だと指導してくださったので、本当に感謝します。道を誤っても悔い改める祝福があり、また感謝する喜びの心が与えられ、あなたと共に一人ぼっちじゃない人生を歩めることは、なんと素晴らしいことでしょうか。今日はペンテコステ、世界中でお祝いしている聖霊なる神様が、確かに新約聖書の時代、使徒行伝のあの時からずっと働いておられ、イエス様を信じた時に私たちの心に宿り、そして昼も夜も地上の生涯を天の御国に通じるその時までご一緒してくださっておられることを、私たちも今日心から告白し、聖霊なる神様がこの世界に来てくださったことを他のあらゆる教派の教会とともにお祝いし、あなたのお名前を褒めたたえます。先週一週間の生活で疲れを覚えている方をねぎらい、癒し、体調不良の中来られた方には、あなたの癒しの特別の祝福をお与えください。森兄弟は定員になりましたが、どうか体力が回復し、そして、お元気になられるようにご家族ともどもお導きください。ここにおられる方の願い祈りを引き上げ、ご家庭を祝し、健康を祝し、学校での学びやまた職場でのお仕事を祝福してください。これから聖書を開きますので、よろしくお願いします。皆さんの心の中の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はペンテコステという、キリスト教会世界中の3つの大きなお祭りと覚えると分かりやすいじゃないですか。一般の人誰でも知っているクリスマス、イエス様がこの地上にお生まれになった。もう一つはイエス様が十字架について死んで復活した、これはイースター、これは過ぎ越しのお祭りという時期だったんですね、旧約聖書のカレンダーでは。それから50日後のお祭りが今日のお祭りなんです。ペンテコステというのは50という意味なんですね。過ぎ越しのお祭りの時、イエス様が私たちの身代わりに十字架につかれた。以前 お年を召した方のお元気ですかいのお勉強会した、食事会をした時に、 何回目が来られた方が、一つ質問していいですかと。やっぱり罪を犯した人は裁かれなきゃいけないから、許しっていうのはどうもなかなか意味がわからないところあって、それはもっともですと私話したんです。誰かを殺めて無罪放免という話はないですので、罪のないイエス・キリストが十字架で身代わりに罰を受けてくださった。これが二つ目の過ぎ越しの贖罪、身代わりの犠牲、神の子羊としての捧げ物の、それから50日後に農業の最初の収穫の初穂っていうんですが、初穂のお祝いの時に、農業の収穫じゃなくどんどん人が救われて、あらら、聖書に関係ない人も救われて、関係ない人たちの教会ができちゃった。できちゃったって叱られますが、これがかの有名なアンテオケ教会なんですね。これはそれまでも、旧約聖書をちょっとかじった人や、だけどユダヤ人じゃない人にも伝道はされていたんです。けど、まるで関係ない聖書の背の字も知らないような無縁の人が続々救われ始め、そしてできた教会が、誰あろうこの教会こそヨーロッパまで伝道する教会となっていったんです。あまりにアンテオケ教会が素晴らしい、美しいので、何々アンテオケ教会 と名付けている教会もある。うちはバプテストという教派の名前を付けましたが、仮に泉アンテオケ教会という名前だったとしても、これ素晴らしい教会であります。多くの人がアンテオケ教会みたいな教会になったらいいな、行ってみたいなと思うんです。だからアンテオケ教会はどうして生まれたか、そもそも論からいくと、だからこれは、ね、ペンテコステから始まったんです。まあ、ペンテコステ使徒の働きの第2章に聖霊なる神様が下って、まあ、本当に聖霊なる神様が人々を救い教会をどんどんどんどん作られる。これは昔キリストの十二弟子が、漁師が4人いたので、今魚一生懸命取ってるけど不良だ不良だって、取れないって1匹も取れないって時、右側に下ろせって言って右に下ろしたら大漁だったんですね。しかし魚を取る漁師じゃなく人間を取る漁師にすると、でこれが現実になったのは、使徒の働きの中で魚の大漁じゃなくて、どんどんどんどん人が救われて教会が生まれていくのをまざまざと見たんです。それはペンテコステ、聖霊なる神様が天から降ったというと叱られますが、天から使徒行伝2章で来られて、まあ、今日は11章ですからかなり経つんですが、教会ができ、ここから世界中に爆発的にイエス・キリストを信じる人がどんどんどんどん触れていく歴史の箇所なんです。そういうわけで今日はアンテオケ素晴らしい教会のリバイバルと、じゃあリバイバルって何ですかというと、死んでいたものがもう一度命吹き返されて、信仰の死の字もない人がもともとエデンの園で神様と一緒だったように、神様とぴったり一つのように、あるいは失った信仰がもう一回回復して、そして人々が次々と恐れ気味のように変えられて、そしてみんな神を賛美し、神を信じ褒め歌い、神様に用いられ、自分のため我がためという人生が神のため人のためを我が意図するような人生に変えられていく夢みたいだって、それをリバイバルと言うんですね。皆さん、滝本明先生という有名な先生がおられました。今となっては亡くなったんです。あの先生の願いは一つだけ、リバイバルを見たいって。だから本で見るんじゃなく映画で見るんじゃなく、この二つの眼で生きているうちにこの国で見たいものだ。あの先生は世界中にどうも行ってたので、アフリカのリバイバルとか見たでしょ。けど日本人だから、日本だけ阻害されずに日本でも見たいと願った人なんです。私はこの教会にルーマニアに行ってる宣教師が来た時に、ルーマニアでリバイバルの話をしてくれましたね。私心がちょっと踊りました。あの時すごく独裁者の国で、人々は本当に苦労してスパイされて、だけどキリスト教にすごい関心が集まって、どの教会でも屋根に人が群がって、屋根の窓を開けて鳥が入ってくるんじゃなくて、人が顔突き出してテープレコーダー出して少しでも聖書の話聞きたい、あるいは神様を知りたいと、あんな風景ここでも見たいな、50年後でも悪くはないけども生きてるうちに見れたらどんなにか幸せかなって。だって皆さん、冬から春になればブワーッと花が咲くでしょ。新緑がものすごい綺麗でしょ。いや、大リバイバルじゃなくてもいいってしましょうか。パンくずでもいいですというように、ミニリバイバルでもどんなにか心が沸き立つでしょうか。皆さん、使徒の働きの2章から11章に飛ぶと、とんでもない場所で言ったらまた叱られます、アンテオケに。しかし爆発的に大収穫の、農業の収穫じゃない、魂の初穂の時を迎えたんです。じゃあ長くなりました。今日のあらすじはこうです。まあ2枚作りました。1枚目は人生って書いたけど、リバイバルの台本と言ってもいいんですけども、皆さん、今日はリバイバル、聖霊降臨とリバイバル、それはその台本は、ストーリーはどなたですかって。それは毎日毎週の1回のドラマは次どうなるかって読めない、読めないから見るんですよ。しかしテレビドラマの脚本家の方は、自分が作ったんですから、来週どうなるか、1ヶ月後どうなってるか全部知ってますよ。日本中の見てる人は分かんないです。ハラハラです。今日はリバイバルの台本はどなたの作品ですかって、当時の時代はああいうふうに織りなしたのはどなたが主役だったんですかって。2つ目はテレビドラマにはあの人この人が出てきます。人間が全く出ない風景画だったらドラマになかなかなんないですね。まあ動物番組は別かもしれませんが、それは主役の人がいて、女性もいて、あるいは子役の人もいて、まあいろんな通り過ぎる人もいますよ。キャスティングは神様が人を送り込むんだって。 時代と舞台を作るのは神様で、人を送り込むのも神様で、じゃあ私も人だから、私この教会に送り込まれたのは神様って、私を少しずつ作り変えてこの時代に置いたのは神様でしたかって、そうですって。じゃあ2枚目を出していただくと、こういうこともできます。リバイバルの舞台に送り込む神様、送り込まれた私たちについて今日はお話をしましょう。じゃあ今日の最初の箇所からお読みします。ご一緒に読みましょうか。使徒11章の19節、こんな言い方すると叱られますが、ひょんなことから、そして思いもかけないことからリバイバルって始まったんです。まあ、叱られるかもしれませんが、19節読みましょう。はい。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はアンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。皆さん、大雑把に当時の時代を説明しますよ。エルサレムが中心だった。これからはアンテオケが中心になっていくんです。で、エルサレム中心がどうしてダメになったかというと、人が死んだから。事故、病気じゃない、迫害が起こったんです。死んだ人は誰ですかって、ステパノとここに書いています。まあ後で聖書念のため開きますが、この人はお説教聞いてらんないって言って石投げられて死んだんですよ。いや、石で死ぬんですから残酷ですね。で、その時にこれから主役になっていくパウロという人は、まだサウロという名前で着物の番をして迫害する側だったんです。時代はどんどんどんどんナチスドイツの時代のように悪くなる時代だったんですよ。で、しょうがない、この教会に集っている人が殺されちゃったみたいに住めなくなった、ここには。これで北へ北へと言った、南じゃなくて。北ってどこ？フェニキアっていうね、まあこれは200キロぐらい北に行ったところですか。キプロスってどこ？地中海の島ですよ。まあ、私たちもこの震災5年前の時は北海道行った人もいるし、関東行った人もいるし、新潟行った人もいるし、当時はそこが危なくなって信仰を持ってると、島に行った人もいるし、もっと北に行った人もいますよ。アンテオケというところに行ってですね、そしてで、当時は行った先で私たちも礼拝しました。奥多摩に行った人は、賛美歌を歌って奥多摩の近くの人も来た人もいました。当時は旧約聖書に通じたユダヤ人以外には行った先で語らなかった。最初はね、まだリバイバルとは言えないですよ。じゃあ20節一緒に読んでみましょう。ところがですよ、ひょんなことから、その中にユダヤ人じゃない人がいたから、だって私が韓国に行って日本人がいたら日本語で話しますよ。スイスに行って日本人がいたら、ああ日本語で話しますよ。当時ギリシャ語が公用語だったんですが、ギリシャ語でペラペラ話すヘレニストという人がいたら、その人はギリシャ人に、だって外国人、異邦人だから。だからひょんなことでどんどん垣根がなくなっていって、行った先で。もともと定住していたんじゃない、まあ震災でなくて迫害で散らされて、とんでもないところに種が飛んで、全部垣根が取り払われて、誰彼となく聖書が、まあ、ギデオン教会の聖書のように広がっていったんですね。じゃあこのところが、まあ、ひょんなことから20節読みましょう。はい。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシャ人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。アンテオケっていうのは当時ローマ帝国、アフリカまで支配した中で3番目に大きかったんですよ。ローマ帝国の首都ローマ、アフリカのアレキサンドリア、そしてもう一つはこのアンテオケ、まあ大体50万ぐらいじゃなかったかというような人口が、まあいわきは30数万だから、まあ、当時は時代が違いますよ。大きな町であんまり風紀が良くなかったと言われる、後で話します。だから非常に風紀が乱れている町で、キリスト者、私たちクリスチャンと呼ばれたらここで最初に言われたんです、ね、ちょっとアンテオケに住んでる人の生活様式と違う人、キリストの弟子たち、キリストとみたいに言われたのはこのアンテオケでのことでした。皆さん、じゃあさっき整理しましたけれど、10を見ていただくと、全部読むか長いから、さあ、じゃあ当時の出来事を追いますと、10はこうですね。ステパノという人はお説教したら聞いてらんない、すっごい危なくなったんです。じゃあ57節出してください。 58節出してください。次を出していただくと、そうすると町の外に追い出して石で打ち殺した。いや残虐ですね。その時後の主役になるパウロという人はまだ迫害する側だったんです。いやオセロゲームみたい。やがて全部ひっくり返るんですからね。台本って言いましたけど、誰も思いつかない歴史の台本でした。59節出してください、ね、ステパノの死はこうですよ。主よ我が霊をお受けください。悔しいとか、ね、死にたくないとかそういうんじゃなかったんです。もうやるだけやった。お説教して殉教するなら本望だって。60節出してください。そうするとこれは私信じられない。未だにこの罪を私を殺す人に負わせないでくださいって。私は死んでも死にきれないと、報いを見れずに死んでいくのは自分は耐えられない、天罰下してくださいとは言わなかった。まるでイエス様の十字架上の7つの言葉のように。この後です皆さん、リバイバルは犠牲があるんです。もし私たちの教会が今何らかの身があるとすれば、昔初代の宣教師の奥さんが日本で亡くなったと何度も話しましたね。それは迫害じゃないけど犠牲といえば犠牲ですよ。アメリカで豊かな当時の戦後の生活していたら、文化や衛生状況が違う福島の浜通りの出稼ぎの村に何で来る必要があったかって、何で命を落とす必要があったかって、ステパノは死んだんです。しかも神々しい、許す敵を許すような、そのような言葉を末後の言葉として召されたんです。じゃあ2丸を出していただくと、次の8章に移ると、読みませんけどここに書いてある通りですよ。激しい迫害が起こり、みんな散らされた。じゃあ2節出してください。サウロはその時にステパノを殺す側に立っていたんですよ。じゃあ当時の教会の痛み、心痛、ここだけ読みましょうか。8章2節、はい、敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しみ。ちょびっと悲しんだんじゃないです。非常な悲しみ。5年前の震災の時にあんまり悲しまなかった人もいるかもしれないけど、多くの人は非常に悲しんだ。20、30に悲しみに畳みかけられた、まあ、そういうふうに表現する人もいるかも。非常に悲しんだ。ステパノが死んで、それとどまらないですよ。自分も家を捨てなきゃいけないです。ふるさと離れなきゃいけない。今度は自分の身が危ないですよ。私たちよりきつい旅じゃなかったですかね。じゃあ3節出していただきましょうか。さあ時代はどんどん悪くなる様子でした。じゃあ3節も読んでみましょう、はい、サウロは教会を荒らし、家々に入っていく、男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。まあこの後旧章に行くと、外国まで行って、現在IS で非常に問題のシリアという国のダマスコっていう、そこまで追っかけていくっていうね、非常に執念深い、だから熱烈な、まあ純粋といえばユダヤ教に純粋でしたけど、まさかこの人物がキリスト様に対して純粋な、誰よりも純粋な人物になり、キリスト一筋に誰よりも熱烈熱心な伝道者になるとは、この時誰が想像したでしょう。彼はまるでヒトラーのような、もしかしたらゲッペルスのような、あるいはヘスのような、当時のナチスドイツの将校たちのような恐るべき人物にしか見えなかったと思いますよ。で皆さんイメージしてください。じゃあ潜水艦どうですかって、ズブズブと潜って、なんだろうこの海底はって、だけど潜望鏡っていうのを少し鉛筆みたいなの上げると見えるんですよ。あっ、あっちに陸がある、ここに島がある、氷山は去った、そして今日は晴れているってね、まるで私たちの人生の舞台をどう見るかのようです。絨毯の裏と想像しましょうか。絨毯の裏めちゃくちゃですよ。なんだこんな誰の意思もないめちゃくちゃの人生はみたいな、ひょこっと前に出ると、表はこんな綺麗な鳥の絵模様だったって、この絨毯って潜望鏡や絨毯のように、このめちゃくちゃな時代、最悪最悪になっていくような時代に、しかしこれは神様のストーリーだったんです。神様の台本だったんです。だから今年の秋にできるといいなと思ってるんですが、やがてこの教会もステンドもすっかり入って、もうあと工事するとこないですよ。最後に玄関のところに、教会も物語でしょ、天地創造からエジプト脱出からキリストの十字架から復活天国までね。で私たちはそのミニミニ版ですよ。 ミニミニ版だけど、やがて玄関のところにはまあモザイクでしていただきたいと思っているので、ダメならば絵になるかもしれませんが、穏やかな大熊町での教会の、まあ、今は昔の物語の風景、そこからあのよもや誰も想像しない大津波、しかし天では神様の御手が私たちを待ち受けていて、そして非常に過酷な故郷を追われた避難の様子、しかしそれがまさか翼の教会、よみがえりの教会として落ち着くとは、誰がこの台本を読みましたかって。しかし事実はこの絵巻物語の通りですと、このステンドを示して聖書はこの通りぐるぐるぐるぐる、神様がこれは台本を書いたんですよ、脚本家ですよと。で、当時のリバイバルも私たちの教会もこれは今となったら本当に言えることで、確信持って言いますが、神様がこのストーリーを導いておられたんですと。で、これは私たちの人生でみんな共通しているんです。その時はなんでこんなことかって、そうしてあれよあれよという間にひょんなことからこんなところに導かれて、こんな春の花が咲いて、こんな景色を見るとはって、あのこの間も話しましたが、あの熊本のいくつかのところに献金を皆さんたくさん献金していただいたので、またその後もたくさんしていただいて集めてお送りしました。そしたら何通か手紙が参りまして、うちの教会が一番最初だったようですよ。一等最初にうちの教会から来て、まあ、どんなにか慰められたかわからないというような皆さんからのものを、そういうふうに感じてくださったようですよ。ところでその後のお便りを見ますとね、これは本当に何の物語ってちょっと身に覚えがあるから思い出しました。皆さんも思い出しませんか、ね、なんでこんなことがあったら始まった、教会の何かが家が全壊し半壊し、教会にずっと身を寄せて生活し、教会の本も全部めちゃくちゃになって、ところが九死に一生を得て家を失った教会員が他の人を助ける姿にグッとくる、ああそれが身に覚えがあるって、この人の方が私より大変なのに、なんで他の人のために人肌脱ぐのって、これは何の風景、何の世界を見てるの、何の物語を見てるのって。それからうちの教会のみならずたくさんのところからどうも献金が来た様子です、よかったなって、第2弾をこの間お送りしましたけれども、で初めて知ったって、まあ知ったってもともとそういうことがあったんですが、こういう目にあって初めて知ったって、こんなに愛されてたんだって、こんなに私たちの教会は支えられていたんだって、今までもそうだったんです。しかし身ぐるみ剥がれてみると、まあ、当時は迫害で、今はあちこちで震災の時代ですから、そうなってみると、私ってこんなに愛されてた、こんなに支えられていたって、これは神様のドラマなんですよ。神様がこのストーリーをね、私たちがたまたまじゃないです、一見読むとたまたまに見える、さっきも言いましたけれど、絨毯の裏側はいつもめちゃくちゃです、何でも無意味です、潜望鏡で、しかしプッと上げると、ああ南30キロ着実に進んでいるんだな。正直言いますと、5年前私そういう文章を読むと重荷だったなってね、うちの教会に何人かの人、きっとやがて素晴らしいこと起こりますよって、きっとリバイバルの前触れだと思いますよってメールも来ました、知らない人からも来ました、そして行った先できっとああなると思いますよ、こうなると思いますよって、すっごい重荷でした。私たちはそんな決められた台本をみんなクタクタになってやっと息してるのに、みんなの期待通り、みんなが願う通り、みんなの未来通りにならなかったらどうするってプレッシャーまでもらって、生きることは叶わないって、本当にそういうね、申し訳ないけどありがたいっていう反面、私たちに何も期待しないでって、私たちは息してるだけでもうこれ以上の力の一滴もないって、いつもはーはーぜーぜー、これが心象風景でした。しかし今振り返ると、いやあの時は重荷だったけど確かにって、確かにここに来て、いや私たちはアンティオキアの教会じゃないけど行った先で知らない人に出会い、別に震災に遭わない人がここに引っ越してきて私たちと出会い、ああこのような台本だったとはなって、まあ私たちは大きなリバイバルを見れなくても、ミニミニのリバイバルを3つも4つも、団子の串刺しじゃないけども見せてもらいたいものだなって思いますよ。じゃあ今日の箇所に戻りましょう。この人生の台本は神様ですよ。じゃあ次の箇所に戻りまして、22節から 読みましょう。じゃあ22節、今度はそこに登場する人物。だってストーブに火が灯ったら次々に巻きくぶるでしょ、薪ストーブなら。火つけるの大変なんですから、それを継承しなきゃ、続けなきゃ。火が燃え尽きる前に次の薪一本入れるんですよ。でまた入れるんですよ。当時このような大収穫の時必要なのは、まあ建物も必要だったか、お金も必要だったかもしれないけど、一番の必要は人です。神様はリバイバルに人をつぎ込むんです。人を送り込むんです。もっと言いましょうか。人を作り変えてそこに送り込むんです。じゃあ私も神様が作り変えて用いてくださるんだろうか。そうです。私たちキャスティング、登場する人物は監督が決めるんです、映画も。私出たいからって主役になれないです。監督が。このあらすじの映画やドラマの主人公にあなたの表情とあなたの趣がぴったり、ぜひ出てって。神様が所望したんです、私たちを。今こそあなたが欲しいって。この時のための人生だったんですかって。さあ、じゃあ22節読みましょう。はい。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。皆さん、バルナバって有名なんです、この人。後で聖霊と信仰に満ちた人物って慰めの子と呼ばれた、励ますという意味の名前だった。どんだけ人を励ましたかわからない。使徒行伝の15章では第1回初代教会会議って開かれた。そこで重要な発言して取りまとめに一役買ったのも他でもないこのバルナバですよ。しかし今日ここで見るのは、サウロをパウロに育て上げた、仕立て上げた、そこで上手にパウロの舞台設定をしたのは他ならぬバルナバでしたよっていうことだけ見たいと思うんですが、とにかく、ね、今アントキアすごいらしいって迫害が起こって人がだいぶいなくなった後のエルサレム教会に聞こえたので、バルナバ見に行ってとこうなったわけです。じゃあ23節読みましょう。はい。彼はそこに到着した時、恵みを見て喜び、皆が常に主にとどまっているようにと励ました。なかなかのバランスのいい人物ですね。浮き足立つんです。だって見たこともないデパートの大売り出しじゃないけど、こんなにこのレストランに人来たことがあったかって、平常心失うでしょ。なんてアドバイスしたか、皆が心を固く保ちなさい、ね、そして常に主にとどまりなさい、はみ出ないようにしなさい、飛んでいかないようにしなさい、とどまりなさい、固く保って、主の恵みを見て、これは予想以上だったけど、今アドバイスが必要なのはとどまりなさいと、固く心を保ちなさいと、いいアドバイスをしました。けれど、バルナバ一人で賄えないほどのリバイバルだったんです。まあ、とにかく、クレネ人や、その他の一緒に人たちが、どんどん故郷の人に、また言葉通じる人に伝道し始めたら、まるでユダヤ教の素地がない教会が、歴史上初めてアントキアに誕生した。これは自分一人ではとってもやれないと思った。そこで、今こそサウロだと思った。サウロってあのステパノを石打ちで殺した時に着物の番をしていたあの憎き敵対者じゃないですかって。いや、神様は彼を救いました。彼を変えました。彼を用立てようとしてこの時を待っていたんですね。じゃあ24節読みましょう。はい。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。舞台は整って、あとは人材投入です。サウロが投入された。25節読みましょう。はい。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、26節彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸1年の間彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。さっきちょっとすでに説明しましたが、キリスト者っていうのはいわゆるクリスチャンと呼ばれている。ここで初めて登場したんです。クリストスっていう、キリストという名前にラテン語の語尾がついたんじゃないかって言われて、多分キリストの徒弟たち、キリスト等の人、さっき言ったでしょ。このアンテオケっていうのはローマ帝国で第3番目に大きな都市だったんですよ。しかし道徳的にはちょっとイカれてるっていうか乱れているとも言われてた。そこでこの町に住む人にしては あの人たち随分違うね、キリストキリストって賛美してお祈りして、キリスト一派の人たちだって、最初は揶揄する言葉が後には少し尊敬に変わったじゃないですか。私たちクリスチャンですかって言われたら、その末裔ですよ。こういう時代にこの国で信仰を持ってこんな生き方考え方してる人がいるのって、やがてキラキラキラキラ輝くように、そのために投入された人物がパウロだったんですね。1年間黄金の時期ですよ。何しろバルナバと、ね、あの双璧のようなもう一人はパウロが1年間この教会で、私ちょっとの楽しみは、今年8月になったら伝道師が帰ってくるんですね。で、モニカ先生、宣教師はドイツから来月帰ってきて、今年も一緒になれないなってどっかで錯覚したら、あ、一緒になるんだと思って、全員が顔揃えるのは初対面でしょうが初めてなんですね。あの牧師が2人いて、また新学生スタッフがいて、また女性2人の宣教師と伝道師が、何のため一つの教会にこんな贅沢なって。だから神様はリバイバルのために惜しげなく惜しみなく人材を投入するんですよ。で、その人材をどのように神様が育んだかというと、じゃあ30出してもらいましょうか。さっき飛ばしましたけれども、サウルはどうやってクリスチャンになったのと言いますとね、まあこれ読みませんが、サウルはその後もものすごい迫害に、暑いか冷たいかって聖書の言葉あるけど、彼はオセルゲームにコロッと変わったら大熱心な、誰よりも熱心な、死ぬ間際までずっと突っ走る人物になった。もともとそういう素地の人でした。最初は迫害に燃えていたんです。二節を出していただきましょう、ね、あの本当に外国まで行って、女性までですからね、情けようじゃないですよ。三節読んで出してください、ね、ところがダマスコって、今は IS とかで、あの国際報道出てくる、あのダマスコですよ。私昔行ったんですが、綺麗な街でしたが、今めちゃくちゃになったじゃないですか。そこに行った時、突然天の光が彼を照らして、四節出してください。そうするとイエスの声が、サウロサウロどうしてそんなに迫害するのって、ご説出してください。 あなたはどなたって、イエスだって、生きてたんですか、復活は本当だったんですか、復活みたいな嘘話してるような邪教は叩き潰すのが正義だと思っていたのに、その後彼は劇的に改心する。しかし問題はそんなに単純じゃない。彼は教会に受け入れられなかったようです、どうも。じゃあ40出してください。40を出すと、この9章の26節のところを見て、試みたんです。サウロはクリスチャンになったから、どっかで教会生活を送ろう、皆さんがシンガポールにいたらシンガポールの教会行ってみよう、熊本に引っ越したら熊本でどっか似てる教会ないかなって、受け入れられなかったらショックでしょ。パウル先生疑われたんですよ。私これ無理もないと思う、あんだけ迫害者の筆頭で、私のいとこは彼と殺されたんだってね、私の母親は彼によって拷問されて顔がもうデコボコになったんだって、あいつは絶対スパイだって、そしてブラックリスト作って全部根こそぎ引っこ抜こうとする魂胆だ、俺は絶対信じないよって、いたっておかしくない、弟子たちは信じないで、みんなサウロを恐れていた。そこでバルナバが一役買ったんですね。27節出してください。次を出すと、バルナバは彼を引き受けたと。バルナバに対する信頼は絶大ですから、なるほど、あのバルナバが言うことならば、いやダマスコに行く途中この人は本当に信じたんだって、イエスに会ったんだって、自分で証言するなら誰も信じないけど、バルナバが証言するならば本当かもって、人の心がサウロを受ける子に変わったんですよ。28節を出してください、ね、あの28節を出すと、じゃあ28節一緒に読みましょう、はい、それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて、自由に出入りし、主の御名によって大胆に語る。バルナバがいなかったらパウロはいなかったんです。29節出してください、じゃあパウロはね、その後非常に難しいところを読んだんですよ。今度は一緒に迫害していた人たちから裏切り者ということで、まずはキリスト教徒ではなくてサウロを殺せとこなったんです。いつ刺されても野因に乗じて、おかしくなかったんです。いやー、サウロの生涯は本当にドラマ仕立てですね。30節出してください。そして30節、それでサウロは身を隠した。なかなか教会に全員が受け入れてくれてる場合じゃない、身の置き所がないかなと言って、 パリサイ派のところに行ったらいつ殺されるかわからないし、ふるさとがタルソだった。タルソも人口50万人ぐらいの学問の都市と言われているんですが、これがアンテオ家の、まあ、そんなに遠くない距離のところだったんですね。まあ、これも神様の廃材かな。このタルソにバルナバはサウルを探しに行って、あなたの出番だ、あなたの時代が来た、あなたがここまでなかなか日の目を見なかったのはせっかく救われたのに、この時のためだったんだって手を引いてきたんです。そして1年間の黄金の時期、アンテオキア教会を2人の双璧が指導して、アンテオキア教会の一人一人がキラキラキラキラ輝いて、あなたもクリスチャン、あなたもアンテオキア教会の人、クリスチャン、クリスチャン、キリスト者と呼ばれるような時代が記録されたんですね。さあ皆さん、じゃあ50、最後50も読みましょうか。これはね、神様の台本だっていうのは間違いないです。だって救われた時にこういうふうに予言されていたんです。じゃあご一緒にパウロが救われた直後の言葉、9章15節読みましょう。はい。しかし主はこう言われた、行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。なかなか芽が出なかった。春になったらしかし花が咲くんです。芽は出るんです。どんなに土の中にあっても。で、サウルは教会に受け入れられなかった。それからいつ殺されるかわからなかった。芽が出ないまま終わるかと思ったら、とんでもない。サウルはユダヤ人のトップを走っていたし、タルソっていうのは異邦人の町だから、異邦人、外国人に伝道するのも彼は両頭使いだったんです。そうしてアンテオケ教会が彼の表舞台に、彼を表舞台に引き出したんですよ。さあ皆さん、この教会にいろんな働き人が昔からいたし、初代の宣教師からアメリカからはるばるやってきて、この教会の伝道と牧会のために、そして初代の牧師先生がいて、その後何人か伝道師がいて、今は複数の働き人がいて、それは何ですか。みんなが世の光と地の塩として、クリスチャン、キリスト者として、アンテオケ教会の栄誉に、勲章のようにキリスト者と言われることは、ね、いや、このアンテオケの町と時代で随分違う生き方になるもんだ、そういう人生変わる人がいるもんだ。私たちがここに来たのは震災の1年後、教会じゃなくて、まあ、ちょっとアパートでした。ドキドキしたんです、ちょっと私も。でほどなく嬉しかったのは、エルシャロムとかってアパートにいる人たちはどうもいい人たちみたいだってまた聞きして、すごい嬉しかったんです。でこの教会は長い名称です。福島第一聖書バプテスト教会泉のチャペル、誰も覚えないどこの教会行っても福島第一バプテスト聖書教会とかいろいろ紹介してくれるんですが、まあ、順序が違うけど、まあいいかと思って聞いてだから普通には保証は翼の教会という人もいるし、あなたも翼の教会の人なのって、よみがえりの教会、復活教会という人がいます。震災から復興した、あなたもあの復活の教会に出入りしているのって、これがやがて勲章のようにキラキラ輝くように、アンテオケの現代版のように、いやー、旅から旅をして、まさかこんな顛末にあって、ここで根っこが張って花が咲いて芽が出て実がなるとは思わなかったけど、なんだか使徒行伝の物語のミニミニミニ版ぐらいをちょっと味わわせてもらって、いい人生だったなって。そのためにドイツからも宣教師が来たり、まあいろんな働き人がいてってね。皆さん、神様は人物をリバイバルの時に投入して、そして人物を形作るんです。さっきギデオン教会の報告を聞きながら、まあ私は根内さん詳しくお聞きしてませんけど、かつてご病気を患って、うちの教会出身の牧師先生も近藤先生っているわけですが、脳梗塞になって、ちょっと私いた時は半身麻痺で言葉もおぼつかないような感じでしたが、だいぶ回復したって聞いてます。でほとんど同じ状態だったって今日の根内さん、私拝見してて、いや思えないなって、そんな同じレベルのここまで回復したかなって、ああこれは聖霊様の癒しの技だなって。でさっき報告にあったように、正志先生と一緒に教会員を一人訪問して、まあ、ちょっと森兄弟も本当に細くなって、これおつらいとこだなって、しかし神様は、この地上で働かれる聖霊なる神様は根内さんを癒された神様で、多分近藤牧師をも強められる神様で、教会の一人一人の病に巡られる、触れられる、地上に働かれる、今も働いておられる聖霊なる神様だな、 いや人を派遣する派遣するって言うけども、先ほどの義乗教会の証だと、なるほどこれも派遣といえば派遣だなって、中田兄弟が前は義乗教会してなかったんじゃないかと思う。震災でいわきに来て、まあ、ふるさとは入れないので、ね、南に下って、当時の人用では北に行きましたが、そしてここでがぜん義乗の働きを始められて、ちょっと震災でいろんな人がいなくなったいわきで休眠状態をよみがえった、まあ、よみがえりの教会ですが、よみがえり人から始まるんです。神様は人を使わして、そしてああギデオン教会をよみがえれというメッセージを送られたかな、あこの話聞いたと思った。埼玉県の牧師にドイツでお会いした時に、その牧師は今ドイツにいるんです。いやお宅の教会から来た、まあ、神村さんという人はねって、いや驚きましたと、いやここに福島の原発のすぐそばから5キロの家のパン屋さんから流れ着いてごめんくださいって来て、その日の午後たまたまチラシ配りを教会でしていたら、私もやりますって、ええー、ってそうして逃げてきた。この人が一生懸命牧師さんと二人でチラシを配ったのには、まあ驚いたというか励まされたというか、それからその埼玉県の義デオン教会の方と一緒に食事した時に、いやこの神村さんは神が使わしたと私たち思ってますよ、神が使わしたとか震災で逃げたんじゃないのって、言えなくなったかたまたまそこに行ったんじゃない、だからたまたまじゃなくて、その人の目線からすると神が神村さんを大熊町から使わして、そこもなんだか休眠状態だったようですよ。ギデオンがこの教会どうもギデオン教会に関係深い方が多いので休眠してるとこ休眠してるとこ使わせて、ほうで神村兄弟が来てがぜんそこが蘇って、今非常に活発に聖書をいただくのが、震災の時私たちギデオン教会というよりは最初は出版社から無料で何十冊ドーンと送っていただいて、一つ一ついただいた、一人一冊ずつ、ああ聖書も持っていなかったのでありがたいな、その良い働きのために、いや震災で家を失って行った先がそこだったんでしょうとも言えますが、いいえ、神様がその人材をリバイバルのため、聖書を配布するため、命の言葉を配布するために使わしたんじゃないですかと言われれば、なんだかそっちのストーリーの解説の方が正しいような気がするなって、たまたまだなんて思う方がなんだか腑に落ちない気もするなって感じもするんです。先ほど言いましたけれども、キリスト者というのはクリストスって、キリストの子供たちか弟子たちみたいな、キリスト一派のように、やがてこの教会もそれの現代版のように、翼の教会の人たち、復活の教会に集う人たちのように、悪い意味じゃなく良い意味で、なんだか同じ日本人なんだけど、同じ福島の人なんだけど、なんかどっか違うよねって感じが、考え方が、あるいはいろんな物事の管理が、あるいは家族に対する姿勢が、地域で使える仕事をする姿勢が、あるいは自分の将来に対するものの見方が投げやりじゃないという点で、絶対神を信じて希望を渡し捨てないからという点で、あれやこれやの点で、私もそれ聞きたいって、同じ日本語だから、あなた私にちょっと教えてくれないって、私を一回連れて行ってくれない、その翼の教会っていうところにって、私たちも聖霊様が働いて、そのようなリバイバルを体験し続けたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて黙祷をいたしましょう。今日の聖書のお言葉を通し、私たちの人生は神様の台本の中で、どんなに悪い時代のように感じても、行く先が暗いように思っても、いや神様の台本の中なのだということに、アーメン、どんな時もそうですと告白しましょう。そして神様はリバイバルの時に人材を、人を使わし必要としています。こんな私でも罪深い歩みからお救いくださりのみならず、非常に難しいところをくぐらせ、そして作り変え、神様のリバイバルのために用いてくださることにアーメン、私をこれからも用いてくださいと積極的に告白したいと思います。それでは少しピアノを大きく弾いていただきますので、神様にお願い、感謝、 そして今日示されたこと、また新しい1週間、私を用いてください。私の家族を祝福してください。私の職場を、この地域を、そして私が通う学校を、私たちの大切な人を祝福してくださいと祈りたいと思います。また特に九州、熊本、大分の人々、教会のために、世界中で苦しんでいる人々のために、そして何よりもこの土地に、また各地で聖霊の働きが顕著になり、リバイバルが前進するようにお祈りしたいと思います。どんな言葉でも結構です。しばらく、声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。神様が私たちをここに招いてくださって、本当にあなたのリバイバルの流れの中にあることを確認させてくださったことを感謝します。天のお父様、時々はわからないこともありますけれども、あなたが私たちと共におられることを信じてありがとうございます。天のお父様、どうか私たちを作り変え、この教会に出入りするすべての人に聖霊様が触れてくださって、そしてあなたの大いなる収穫を見、あなたを賛美することができますようによろしくお願いします。九州、熊本、大分の人々、教会、牧師先生たち、必要な助けを与えてください。森兄弟はじめ体調不良の方をどうぞ慈しんでください。天皇お父様、またやがて、宣教師や伝道師も帰ってきますけれども、この教会に流れている聖霊様の働きがさらに加速するようにお導きください。あらゆる悪しきことからお守りください。この町に、どうぞ神様の顕著な働きをよろしくお願いいたします。お一人一人の祈りを引き上げてください。感謝します。アーメン。お祈りします。ハレルヤ。恵み深い天の父なる神様、当時思わぬ迫害に襲われ、ふるさとを追われ、北に逃げた人たちが、全くユダヤ人関係ないところで次々と人が救われて、リバイバルが起こり、そこにバルナバが投入され、変えられたサウロがパウロとなって、そしてやがて世界中にリバイバルの流れが、その炎が広がっていった。聖霊様のお働きを見ました。私たちはその2000年後、この土地でふるさとをあるいは追われ、あるいはいろんな苦しみを通し、しかしこれも神様の台本だったのだと、今は合点することができ、そしてそこに自分が投入されたのだ、私もそこに置かれて、そしてキリスト者として、クリスチャンとして、アンテオケ教会の末裔のように、この時代にかつてと一味違った人生を歩む 人々として、証人として置かれている光栄を告白いたします。どうか今日ここに座している全ての方の一週間を、世の光として、キリストのしもべとして、地の塩として、どこにいて何をしても、あるいは失敗しても悔い改めて、豊かに用いられ、輝くように祝福をお願いします。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、素晴らしい人生を感謝します。神様の台本の上を歩んできました。神様のキャスティングの中で私が用いられることを感謝します。キリストのしもべとして、アンテオケの人のように一途にあなたに従い、天を仰ぎ信じて前進できるように導いてください。この一週間に期待します。あなたの御業を期待します。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。